日向さん、こんにちは。今日は田作りのすぐお隣の建物ですよね。
そうなんですよ。調布市教育会館さんにお邪魔しています。
教育会館の中には、調布市の教育関係の部署などもあるし、私も利用したこと、利用はないんですけど、伺ったことあるんですが、会議室なんかもたくさんあってね、いろんな方がお使いになっているのは、そこまではしてるんですけれども、今日はそこに一体何をレポートに 行くのかなって、ちょっと楽しみにしておりますが、どんな内容になりそうなんですか？
そうですね。今本当にもう全国各地でもうインフルエンザが流行っていますので、
うちもなんですよ。流行の最先端、ちょっと子供が言っちゃってますので。
そうです
じゃあ、
か。
そのあたりの話ということで。
そうです
わか
ね。
りました。
改めて、予防法などもですね、詳しくお伺いしたいと思います。
では、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。では改めまして、本日、調布市教育会館さんにお邪魔しております。お話は、調布市教育委員会教育部学務課の内田春江さん、そして、調布市福祉健康部健康推進課保健師の市川瑞希さんにお伺いいたします。お二人とも今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
早速なんですが、現在、本当にこの全国各地で猛威を振るっているインフルエンザ、現在の状況、どのような状況なのかということをですね、市川さんにお伺いしたいと思います。
日本全国インフルエンザが猛威を振るっています。2月3日時点の情報によりますと、都内も警戒期に入っています。今年のインフルエンザの特徴は、流行から警報発令までの時間が2日と非常に短く、短期間で急速に患者が増えていることが挙げられます。また、流行しているインフルエンザの種類は A 香港型というもので、発症しているインフルエンザの9割を占めています。 B 型は B 型というものよりも流行が広く、症状も重くなると言われ、重症化すると乳幼児は脳症、高齢者には肺炎を招きやすいと言われています。そして、この A 香港型は5年ぶりの流行のため、大流行を招いていると考えられます。
その流行に乗ってしまった調布市なんですが、例に漏れずということでしょうか。市内の小中学校の現状というのはどのような状態でしょうか。
今年に入ってから1月16日から本日2月7日までの間に、調布市立の小学校12校、中学校2校でインフルエンザ用疾患による学級閉鎖および学年閉鎖を行っております。
学務課さんの方ではですね、リアルタイムで、今日もですね、6日付で、今日は7日ですね、ごめんなさい、6日付で新情報がホームページの方にも載っていたのですが、随時更新されているという状態です。なかなかやはりこの調布市内でも症状がかなり広まってしまっているという状態なんですが、実際にこのインフルエンザの症状というのはどのようなものが主なものになってくるんでしょうか。
インフルエンザの症状は一般の風邪とは違い、急激な高熱や悪寒、関節痛、頭痛などが、おしんや嘔吐、下痢が見られる場合もあります。通常感染してから1日から3日症状が出ない潜伏期間というものを経て発症します。予防接種をしていても体調やウイルスにさらされる時間が長いなどの諸事情でかかる場合もあります。ですので、先ほど申しました症状がある場合は早めに医療機関を受診してください。その際はインフルエンザの可能性があることを医療機関に伝え、他の患者さんへの感染防止のため、どこの待合で待っていたらよいかなど、医療機関の指示に従っていただきたいと思います。治療は抗ウイルス剤が使われますが、発症後48時間以内に服用しないと効果がありませんので、早めの受診をお勧めいたします。
やはり、かからないようにするということが一番だと思うのですが、予防法はどのようにしたらよろしいでしょうか。
ウイルスは主に咳やくしゃみで唾が飛ぶことによる飛沫感染というものと、ウイルスが付着した手で口や鼻などに触れる接触感染で広がっていきます。予防接種は接種をして2、3週間後に抗体ができますので、今の流行の時期には即効力に欠けます。 ですので、まずはウイルスを体に入れないための抵抗力を上げていくことがとても大切です。
具体的にはどのようなことをしたらよろしいですか？
まずは生活リズムを整えて、バランスの良い食事や十分な睡眠を心がけていただきたいと思います。また感染を防ぐ方法として、外出時のマスクの着用やこまめな手洗いやうがいをしてください。ウイルスは湿度に弱く、マスクやうがいは感染しやすい喉の粘膜を保護してくれます。また手洗いは流水、石鹸で15秒以上、手のひらや甲だけでなく指先や指の間、手首などもきちっと洗ってください。手指消毒剤は部分的で小さな菌を除くことはできますが、広い範囲の多くの菌を除くためには流水と石鹸での手洗いが効果的です。石鹸手洗い後に手指消毒を使用されるとより効果的だと思います。
手洗い後に消毒液を使うということ、そして実は予防接種ですね、即効力に欠けるということ、ちょっと分かってはいたけど、でもちょっとそうか、そういうことだったのかという、ちょっと新しいことも、具体的な方法ということで、今お話ししていただいたのですが、いざ感染してしまった場合、これもですね、やはりもう現状として今もう流行ってしまっていますので、感染してしまった場合どのような行動を取ったらよろしいですか？
早めの受診と治療、安静ということは言うまでもありませんが、他の方に移さないという配慮が必要です。熱が下がってもウイルスがしばらくの間出ており、他の人に感染させるリスクが高いので、十分気をつけてください。
内田さん、学校の方はどうでしょうか？
はい、インフルエンザの感染拡大をために、学級閉鎖、学年閉鎖を行っております。このため症状が出ていなくてもウイルスの潜伏期間である可能性も十分考えられますので、児童生徒の皆さんについては病院受診のため以外の外出はなるべく控えてください。また学校保健安全法では、病院でインフルエンザと診断された場合には、学校へは出席停止と定められております。登校停止期間は解熱した後2日を経過するまでとなります。インフルエンザが治って学校に登校する際は登校許可証が必要になりますので、主治医または学校医の認め印を受け学校に提出をお願いします。登校許可証の用紙については学校に用意してございますので、各学校にお問い合わせをお願いいたします。
ありがとうございます。本当にインフルエンザ、私も実は過去に感染したことがありまして、うどん一本を食べるのにもう苦しくてという、本当にもうそれしか思い出がないという状態だったのですが、本当にやはりただの風邪ではないということで、甘く見てはいけない、そして予防がやはり大事ということ、規則正しい生活と、マスクの着用、あらゆる方法で予防することが可能ですので、調布市のホームページの方にもですね、随時最新情報、予防法なども載っています。ぜひですね、各自皆様でご確認していただければと思います。では本日は調布市教育会館さんよりインフルエンザについてということでレポートさせていただきました。竹中さん、
はい、ありがとうございます。香港型というのが久しぶりの、流行だということで、久しぶりだということで流行を招いているということなんですね。これは私が聞いた話、知人から聞いた話なんですけれども、多摩地域のある地域ではですね、国分寺あたりの友人なんですが、もう小児科の方が長蛇の列だなんていうんですね。長蛇といっても並んでるわけではなくて、順番待ちがすごいということです。子どもたちが特にもしかしたら多くかかってるのかなという感じもするんですが、いずれにしても予防と、それから人にうつさないことですよね。かかってしまったら病院なんですが、まずは人に、もしかかってしまった後にまた、ちょっともういいからと思って、外を歩いても、実はまだウイルス持ってたりするわけなのでね、うつさない努力、うつさない配慮を、ぜひお願いしたいと思います。はい。街角レポート、今日は教育会館の方で、インフルエンザの流行の現状についてレポートしてもらいました。